マイク早つけなさい。
どこにあるんですか。
えあるでしょ、
どれ。ああ、これ。
ガサガサうるさい。
お前、言ってんのかいな。どうやねんと聞こえる。こっちでいいかな。
はい。はい。はい。行きました。
何、どうしたんですか。
何やつ。
はいはいはいはい、言うて。
いやいや、もうやる気を見せてるんですよ。
ちょっと一本だけ電話していい。
いいよ。
ちょっと
どうぞ。してくださいよ。
俺の車の前に、
はい、
路上駐車の車が警察にい
た。俺のや
つ。
俺のや。
そうしたろと思って。
いやいや、ダメです、ダメです。僕のです、僕のです。
大丈夫ですか。
大丈夫。これと一緒でしょ、だって。これも
一緒ちゃうよ、下がるわ、俺。
なんでやねん。
ちょっと一緒にされたらかな。
いや、一緒じゃないですか。もうこれがあるから大丈夫ですよ。
ほんまに。ええ加減にしてくださいよ。
ほんまに。
あっ、
緑。
ほら、緑。
緑来た。
緑来た。
やばい。あ、止まった、止まった、止まった、やばい、やばい、やばい。ちょっと行ってくるわ。
グリーンマンが来たはいいけど、あの人はどこへ行くんでしょうね。まあ、この車は僕乗ってるから、グリーンマンは、なんとも言えないんですけど。いやいやいやいやいや、果たしてどうなるんでしょうか。あの人は何分後に戻ってくるかね。はい。
失礼。
まあ落ち着いて。
また来はる、また来はる、これ。
まああのベビースターラーメンでも。
いらないですよ。いらないですよ。ありがとうございます。
なんですか、一体。
びっくりしたね。
っていうか一周回ってきたところで一緒やと思う
んですよ。そうやね。だけどなんかまだうろうろしてんのにピュッと行ってピュッとまた下がって止めるとさ。
後ろの方行かはったから別にそのまま止めといたらよかったんちゃう。
そうやねんけど。なんかもう。
どこ行くんかなと思って。
一周とりあえず行っていた。でもどうやろ、どこ行かはったんやろ。
いや、向こう行かはった。
向こう行かはった。もうまだ帰ってきはんかな。
知らんがな、そんな。まあ帰ってきはったら帰ってきはった時に考えたらいいんちゃう、とりあえず。ずっと離れてるわけじゃないから大丈夫だと思いますけどね。
ああ、怖いわ。
大魔王
新郎の
グッタイミュージック。びっくりしたやーないねまあね、
はい、
雨ですから。
雨ですよ。
いつもね、
いつも僕自転車でね、
そう
ここに来るんですけど雨やし、
雨やし車で来てみたら、
そう、んならもうあの緑の人がさ、
んならもう僕がネタで警察電話しようかいな、はいはいはい、言うたら緑の人がやってくる。
来た来た来た、
グリーンマンやってきましたね。
グリーンマン、あなたあれさ、もう俺が来る前に呼んでたんちゃう、グリーンマン。
実はね、もうすぐ車で来よ
る。そうそう、あいつ
も雨やから車で来るかどうか知らんわいな。
いやいやいや、そういう予測変換したんじゃないですか。
そうですかね。いや、あの前回あの、はい、まあ1ヶ月も前じゃなくてついこの間ね、月末に撮ったんですけれども、まあ早め早めに撮ろうということで、6月あの前回にもう次はもう雨降って梅雨かもしれませんね言うたら、見事にビタリと
梅雨でしたね。
今日梅雨に入った。
今日入ったんですか。
今日入ったそうですよ、関西はね。
もうこれからずっと雨ってこと。
ずっと雨ってことあった今まで。梅雨明けたっていうまでずっと雨やったことがあったっけ。
いやいや、ないですけど、はい、なんとなくそういう感じなんでしょ。だってそういう風潮なんじゃない。
風潮って何。梅雨はそういう風潮って何。意味がわからないですけど。
嫌いですね、雨は。
雨嫌い
です。あ、雨嫌いですね。
じゃあ米食わんといて。
うん、なんかね、そういうこともあるわな。やっぱりある
んですか。梅雨が嫌い、雨が嫌いな人はね、米食う資格ないですから、うん、日本では少ない。
そんなん言うから小麦粉って何にしたってそうじゃないんですか。
そうですよ、雨がなかったら嫌いやわ。雨なんか降らへんかったらええのに言ったら、もう死滅ですよ、死滅。
あれですもんさ、農家の人って水撒いたりしてるじゃないですか。あれだけでわかんの、やっぱ雨が降らなあかんの。
いや、雨降らないとダメでしょうね。あの、カラッカラになるからね。
あ、そうなんや。
あ、そうですよ。カラッカラになってる田んぼとかたまにあるでしょ。
あるあるあるあるある。
割れて、
うん、割れてるのありますね。
だってもう水撒いてるのでわかんの言うけど、その水さえも不足になってえらいことになったりしてるじゃないですか。
雨降らんとね。
そうですよ。京都はね、琵琶湖があるから、うん、あれですけど、兵庫県の山の中とかやと、もう水ためもカラッカラになって。
そうですか。
その貯水用のダムとかもカラッカラになってえらいことになったりする時期もありますから、やっぱり雨は必要なんですよ。
まあ、あの、いいです、いいです、いいですって、
いいです、いいです
っていうのもなんですけど、
あ、許可がいる。
いや、
さすがやね、やっぱり福山春郎さんの許可なく雨降るなんて、
そうです
ふざけるなと。
もう濡らすなと、俺。
そういうことはあるよね。いや、もうだってね、今回も早め早めに収録しようと思ったのは、やっぱり、徳山春郎さんお忙しくしてらっしゃるからもうね、毎週毎週お芝居のね、はい、あのあれがあるじゃないですか、本番が。
ありますあります、あります、
本番毎週、もうあれでしょ、うん、今放浪記やってるんでしたっけ
毎日やってはるからね。
森みっちゃんのあの公演記録を抜こうと思って、はいはいはい、今放浪記やってる。
そうです、そうです。
もしくはラマンチャの男かなんかやってるんですよね
なんで同じ演目やらなあかんねん。別に違う演目で長いことやってる
から、ね、ずーっとやってる。
いや、そうなんです
よ。いや、記録にならへんから同じ演目じゃないと。
あ、そうですか。いや、そんなことはないですけど、全然何にもないですよ。
何もないんですか。
何もない。
芝居してないですか。
芝居、この前やりましたよ。
あら、もう。
つい1週間、10日ほど前かな。
リンリンとランランのなんかいうやつやったね。違ったっけ
何リンリンとランラン。ねえ、ペアやったら何でもええんか。
え、
なんやついでやってるあのダブルスやったら何でもいいんですか。
ダブルス、うん、じゃ あの2人で、うん、なんかこう1つみたいなものの、
はい、
こうあなたが思うこれやっていうのは、
ああ、どうやろ、あれもあのバロムワンみたいなんじゃないんですか。だってもう合体するわけでしょ。
急にバロムワンの話ですか、
ね、
今はリンリンランランの話を今して言うてるんだから、はい、わ、もう次になってたら何でもいいんですかっていう話をしようとしてるわけですよ、
うん、そう
よね。ここはランランカンカンとか、例えばマナカナとかいう話をしてほしいんじゃないの。
あ、そうなんだ。全然わかんない。
ザ・タッチ、カズヤ、タクヤみたいな。
ザ・タッチ、あの人らカズヤと、あれ、タツヤやった。
タツヤ。
違う違う違う、それがタッチやん。
タツヤ。いや、タッチのそのままの名前です。
あ、あの人、僕おたよ、この前。おたんちゃんは見たよ。カツラのイオンモールに来てた。
遊びに？
なんでやねん。なんかあのゲームがあの人らあれな
やったの、あ、詳しいんですかね。
やっぱりそうなん、なんかゲームのイベントみたいなのをやってはったんですよ、うん、でそこであの人らゲストに来てて、
うん、
もうすごい、
大人気、
大人気というかいっぱい人がいてました、ね、
あ、大人気です
よ。ゲームの人らですね、あれは多分。
いいじゃないですか、うん、ちゃんと あんまりねテレビで見かけへんようになったねとか言うとすぐに消えた、うん、あの人は今とか言うじゃないですか、まあ、大体消えてないですよね。
大体消えてないですよ。
大体消えてないですよ、うん、
ちょっと前には僕あのヨドバシ、梅田のヨドバシ、
梅田のヨドバシで
西岡すみこだよ、
西岡すみこだよって言うてはった。
言うてた、言うてた。もちろん言いますよ。そら
もうだって SM キャラ封印してはるじゃないですか。
え、そうやったかな、なんか、うん、
最近やったらへん。
あ、そうだった。
え、営業で SM のボンテージと
か。なんかそんな
来てはりました。
イメージ、あれか、手にイメージでそう見えただけかな。わかんないですけど。
それか、その記憶がもう15年ぐらい前の記憶なんじゃ。
いや
最近ですか。
2、3年前。
2、3年
前。2年、
まあまあ前でしたね、まあ、それでもね。
でもね、
まあの、まあ前でしたね。
なんやな、上半身裸で餅使われる人いるじゃないですか。
ああ、やっちまったな。
そう、それその人。
やっちまった
な。そう、いたいた。その人は、今年入ってみましたね。
ああ。
あの、やっぱりヨドバシ。ヨドバシは呼ぶね、ああいう人。
ああ。
で、この前見たら、トシ、
ね。伊藤と。
あの、
ハッピー&ブルー。
名字にしないで。
違うの、
うん、
女に生まれてパラパッパー切ったけれどパラパッパーじゃないの、
うん、女に生まれてないよね、トシさん。大体トシちゃんちゃうじゃないですか。まあいいんやけど、
はい、トシ、
トシの
高は来てへんかった。
違う、そっちじゃない。違う、
ライオンの、
ライオン、
ライオンのマークの T シャツ着てはった。
着てない。違うよ、僕
それどっちやったっけ、高やったっけ、トシやったっけ、どっちっ、
もう全然わかんないです。それは高&トシですよね。
そうです、
違います。
トシ、トシ
でしょ。トシですよ。あの、のトシですよ。
何やねん、
この、ですよ。
何や
ねん。X だーやん。
X じゃあ
X だ
ー。X だーって言わはんない。
知らん、ごめん。
適当に言うのやめてください。
X だーの人のトシですよ。
ああ、トシね。
の、そっくりさんで。
そっくりさんかい。
そっくりさんで。
もうここまで引っ張ってな。俺が散々ボケてな。な。そっくりさんかい。すぐトシのそっくりさんって言いな。
そうやな、言うとよかったな、ごめん。
本物か思う
の年の、じゃあね、その年のそっくりさんが。
洗脳されはった
違うよ。正当人、ポスターで、今度黒いヨドバシ書いてあったんや。
ああ、見てへんのかい
見てへんよ。ほら、その名前が重いね。知ってる年のそっくりさん。
年のそっくりさん。
年って書いて、その前にな、なんかな、あの、なんかついてんねん、一文字。
何がついて
ん？あの、ローマ字が。ほんで、違うと思うけど、ニュアンスで分かって、ふとしとか、そういう感じやねん。都市の前になんかつけてはんねん。
ああ、そらそら。
で、ふとしかな、なんかない都市がつ
く。だから、日郎みたいなもんやろ。
なんか
一郎のそっくりさんの日郎みたいなもんやろ。いるよ。いるよ、いろいろいらっしゃいますよ、
そういう感じ。ふとしかな、なんか、めっちゃおもろいな、思って。その名前だけで。その人が来はるって。ヨドバシだからそういう人呼ぶよね。
まあでもその全国の電気屋さんとかスーパーとかはやっぱりそういう人はありますよね、ちょこちょこね。
そうね、
まああのそういうキャンペーンではお客さん呼べるので知名度はあるから。
はいはいはい、は
い、いや、ふとしさんかなんか知らんけど、その人は知らんで知名度あるかどうかは知らんけれども、
まあわかんないですね。
まあ、少なくともあの西岡澄子さんとか、
そうですよ、
ザ・ダッチとかは、そこそこ、こう、知名度がありますから、営業だけで食っていけると。
いや、いける。
普通のサラリーマンなんかよりはよっぽど儲かりますからね。
どのぐらいもらえはんの？
いや、そらピンキリでしょう。ピンキリです。
安くだって、まだ、
安くても、10万ぐらいはもらえるんじゃないですか。
そんなに？
いや、高かったら100万ぐらいもらえますよ。高い人の場合は。
これだけタッチとかも結構もらってるやろな、あんだけ見
に。まあだから知名度がそこそこある人はね、違いますよね。
はあ、
あの講演会なんかは大体あのそこそこの名前がある人は大体100万円ぐらいですよね、2時間ぐらい喋ってね。あのパチンコ屋の営業いうのもあるじゃないですか。
ありますあります。
あのパチンコ屋の営業いうのもよくわからなくて、何々さん来店って書いてあるでしょ。
書いてある。
で、まあ大体知らん人じゃないですか。
知らないですね。
でもその人を目当てにやっぱりお客さんが来て、ちょっと売ってくれたら、それでいいわけです。ギャラいくらぐらい出してあるかわからへんけれども、
その人、まあでもあの知ってる人は知ってあるんでしょうね。ああいう人は、そう、
なんとかの女の人とかね。
はいはいはい、はい。
まあ、僕近所のとこに昔知ってた、
はい、
あのグラビアアイドルさんがいらっしゃいまして。
ああ、そうですか。
はい、あのマンゴー乳で有名なね、宮崎出身のグラビアアイドルさんがいらっしゃいまして、はい、ね、その方にお会い
行った、
見に行きました、写真も撮ってもらいました、
ね、うわーすごい、
はい、
パチンコ打った、
パチンコちょっと打ちました、
ね、あら、そうですか、
はい、その日は。
ほんなら、まあまあ、パチンコ屋さんとしては、まあ、OK です
わな。そうなんですかね。いや、だって、ここ最近でも、まあ、大食いアイドルって最近ちょろっと有名になってる萌えのあずきさんっていう人が来てみたりとか、あと、嫌味課長で有名な最近、役者さんのお名前忘れましたわ。大阪芸術大学の僕の先輩にいたんですけど、
そうですか。
はい、その方が来たりとか、あと、極楽の、山本さんがいらっしゃったりとか、
パチンコ屋さんに、
だいたい営業行かはな系列店を1日 3,4 軒回らはるんですよね。1時間ぐらいこう打って実践して、
あ、打たは
んだ。もうそれを自分のお金とかで打たはるんだと思うんですけど、打ったりしてるところをあのマネージャーさんが見てて、こう近づいてきた人と握手して話をしたりとか。でまあ、ちゃんとしたイベントある場合はステージが組んであって、そこでちょっと抽選会やってみたりとか、いろいろあるみたいですけどね。
そうですか。ないろいろでしたね。僕シルクさんも見たことありますよ。
シルクさん、
はい、協定場に琵琶湖協定、来てはってね。
あの協定場とかね、まあ、競馬場とかでもそうですけど、
はい、
結構そのイベントをやったりとか、
そうですよね、
ありますよ。
有名な時あるね、
はい、阪神競馬場で諸星くんのライブやったり。
諸星くんって光源氏の諸星？
そら他の諸星くんは知らんわ。当たるしか知ら
ない。当たる当たるや、当たる。
他の諸星くんは当たるしか知らない。
マジですごいやん。
ライブとかやって、
すごい
黄色い声援が上がってましたよ。僕らとちょっと上のおばさんたちが、キャー言って
ました。それは何歌うの？やっぱりガラスの10代とか歌うの？
あ、どうなんでしょうね。何歌ってたかとかまでは知らないですけどね。
あ、結構有名な時あるねんね。
いやだから結構その競艇場とかあの競輪場とかで、まあ、アイドルのライブやってみたりとかはありますよね。
そうですね。
あと競馬場なんかではヒーローショーやったりね。
あ、ヒーロー場はよく
お子さんがね、楽しめるように、
なるほど、
家族で楽しめるようにして、プリキュアショーをやったりとか。
なるほど、そうか。お父さんはもう競馬ができりゃいいんやから、 そんなね、あの何もなくても行くけど、 その子供さんとかそういう人と一緒に行けたらね、
まあ、だってご家族で来てもうほんまピクニック気分で、
はいはい、
馬券どれぐらい買うてはるかまでは分かんないですけど、うそういう風にして楽しんである人たち
も
たくさんいらっしゃいますからね。
大股見れるしね。
そうですよ。いやもうだからよく言うね、お動物園行こう、
うん、
動物園行こうって言ったら馬しかおれへん、この動物園馬しかおれへんやんか。
あー、なるほど、そういうのにある、
そういうのもあるみたいですよ。
なるほど、
まあ、僕らあの親とか競馬とかそういうことをやらなかったんで。
あ、そうですか。
あんまりないですけどね。
なるほど。
あれ、何もないんすか。
何ですか。
なんかこう僕が黙るとあなたが喋る番やという、
はい、
まあ、前回もありましたけど、
はい、
でこう話聞いて終わろうと思うその汚い根性を直していきましょう。
汚い根性って何なんですか。人聞き悪いですね。汚くない。そ
う、なんとかこう僕の話だけ聞いて1時間終わらせたらいいなと思ってる。
いやいや、だってそれはほら、喋り手と聞き手ってどこの世界でもあるわけじゃないですか。
あなたも喋り手になってくださいよ。
いやいやいや、だってほら、あの鶴瓶さんと神岡さんのパペポでもね、
はい、古い話持ってくんね。また古い、一人芸能界もうとっくの昔に引退してはる人です。
うん、そうやな。まだ生きてはりますよね。
まだ生きてはると思います、
うん、あのとかでもやね、大体僕イメージとしてはもう鶴瓶さんがわーわー喋って神岡さんが閉じてピュッピュッと喋ってはるぐらいのイメージですけどね。
ことないよ、まあまあ喋ってはりました。
あ、本当にあんま見たことないね、ごめん。
なんでまあまあ見たことないめっちゃ古い番組の話持ってきた。
うん、だから最近のもっと見てないからですよ。わかんないんですよ。今そんな番組あるんですか。
いや、何かしらあるでしょうね。
なんか2人で、あるわな、2人で喋るやつ。
そらあるでしょう。何かしら。
何かあるでしょう。まあ、そう、何、キラーコンテンツなんですね。
キラーコンテンツ
なんですか。そう、うんうん、2人で何かや
ったら。キラーコンテンツ。
どうですかね。新しいワード。ワード。
わかります。ところで、あの、君、あの、ボックスティッシュいりませんか。
あ、めっちゃ欲しいです。
はい、あげます。
マジで。うわ、めっちゃ嬉しい。なんでくれんの、こんな。
いや、この車の中に多分このボックスティッシュ今でも20箱ぐらい。
なんで。
家にこれ多分 3,40 箱ある。
なんで。ガソリン入れたらもらえんの。
ガソリン10リットルごとに1個もらえるから。
え、いつ。
ずっと。
え、なんで。会員入ってもらえんの。
いや、会員じゃなくてももらえ
る。え、俺もそこ行くわ。
ほんま。
うん、どこよ。
どこかはまた後で教えますけど、ここであのここのここの
方
の
サンド
で
買う
のもなんですか。
俺ティッシュすごい買うんですよ。
オナニーするのにな。
おい、やめめ。
10リットルで1個くれるんですよ。
うそ。
でこの車だいたい50リットルぐらい入れるから毎度5箱もらうん
です。5箱ってことは3個が5個ってこと。
ちゃちゃちゃちゃちゃちゃ。
ああ、5個。
あと2つくれるんですよ。
え、マジで。
3個パックプラス
に。え、10リットルで1箱くれんの。
そうです。
めっちゃいいやん。
うん、まあその上そこセブンイレブン隣接しててセブンイレブンで700円買ったら、
うん、
いくらやったかな、今7円割引券くれます。
1%
1%?
7円って何？ガスの7円？
当たり前や。
すごいやん。
リッター7円引きです。
すごい。あ、教えて。そこ行く。
ちょっと離れてますよ。
超行く。
ちょっと離れてますよ。
ちょっと離れてる。
はい。あの京都いわゆる市内ではないです。
あ、そうなんだ。
うん、まあまあでもそんなめちゃめちゃ遠いことはないです
けど。あ、そうですか。
はい。
え、めっちゃ得やん。
そ
こ。
いやだからこういうね、
うん、
お得なことをして、うん、だって同じそのガソリンどうせ入れな
あかん。そうや、入れなあかんもん。
ちょっと頑張ってそこまで行こうとか、逆にまだそんなでもないけどそこで入れようとかするよね。
するよ。
でこれがね、1月これお風呂ラジオとかでは散々言ってるんですけど、うん、1月いっぱい言ってたもん。いや2月も好評ですからやりますって、あの2月もあれやって3月もやりますわって、うん、いや好評やから4月もやりますって、はい、好評やから5月もやりますって、うん、6月入ってから行ってへんやけどやってんのかな。
やってるんかな。
いやもうまだもしかしたらやってないかもしれないんで、あなたぬか喜びにさせてしまう
可能性もありますけど。いやいやいや、それは調べてから行きますよ。それはもちろん
すごいですよ。
めっちゃ得やんそんな。
ポコポコポコポコねくれるんですけど。
リッターいくらですか基本。
それだってここら辺のあれの値段があるから。でもそこら辺の地域はそもそもここら辺の市内より断然安いんだよ。もともと
マジで
僕が知ってる限り大阪京都の中ではかなり安い
で、ほんでプラス7円引きしてくれんの。
はい。
そんなことある？
あるんやな。困ったことに
困らへんけど。
でもともと僕ピピってやるやつ持ってるから、ピピってやるやつでもともと1円ぐらい引かれてる。
引かれるよね。
でそこから7円引かれるわけだ。で入れた分レシートを持ってったらティッシュくれるの。
めちゃめちゃラッキーじゃないですか。
だから無理してでも700円買うねん。
そうやの。
どうせいるもんあるからね、炭酸水とか、あの必要なものがあるので、
いつか使うものがあるからね。
だからその辺のものを買うんですけど。
わーおマジで。
そうです。
すげえ。
で最近ね、あのガソリンスタンドね、さっきも言ってたんですけど、ここじゃないんですけど、あのセブンイレブンとかがこう隣接してるところがあって、はい、ありますね。うん、やっとこう気づいたことがありました、ね、セルフのガソリンスタンドで、うん、入れようと思ってカチャカチャカチャカチャやったら、ね、なかなか出えへん
と。なんでえへん、大体出えへん。
あれなんで出えへんか分かる？
知らん。
俺気づいてん、やっと気づいてん、知らんかって。
何？
あれ店の中でピピってボタンを押すまで出ないんですよ。
あ、ガスの
店員さん。
ああ。ちょ、前なんかダイワーズ言ってなかった？
言ってない。
あれ誰かが。
ピピってやって、結局、ガチャガチャ、早めに出るのは、早めに店員さんが対応してくれてるだけで、だから別に、もちろん、これはセブンイレブンがくっついてたりファミリーマートがくっついてるから、そういう動きをしてる店員さんを見てるから気づいただけで、
うんうん、
当然ガソリンスタンドオンリーのとこでもそういうなわけです。
中でなんかせな出えへんや。
そうだから店員さんって必ずいるじゃないですか。
いますね。
無人なわけないじゃないですか。
あ、それはないですね。
だからその人がタッチパネルでなんかお金入れたり、うんうん、そのピピやったりカード入れたり、うんうんうん、あのレギュラー OK 給油開始ってやった時点でファンファンファンってなんか店の中でなったりする。なったらその合図でこう押すんですよ。その作業してはるということに気づきました。だから遅い時は店内が忙しい。
なるほどなるほどなるほど。
だからそれもセブンイレブンがとかそのいわゆるコンビニがくっついているとこっていうのは、うんうん、結局そのどうせ人を雇っとかなあかんわけ。
はいはいはいはい、
ガソリンスタンドって、
はいはいはいはい、
つまり、全然その完全なセルフなんだけれども、うんうん、雇ってその人は一人いなあかんわけ、うんうん、だからどうせ雇っとくんやったら兼用にしといた方が、
あ、
人件費的には得やわな。
その人超忙しいやん。
超忙しい言うても、でもそんなセブンイレブンでその言うたらこっちであのレジをやりながらファッファッファってなったらちょっとすいませんという押しにかかるから、
うん、あ、ファッファッファって一応なる。
そうそうそう、
合図してくれるの、
ね、合図してくれるからずっと見とかなあかんわけじゃないから。
なるほど、
ね、レジとかやったら他の作業してる時にファッファッファってなれば、
うんうん、
押しに行く、
あ、
それがちょっと距離が遠かったり、うんうんうん、レジがちょっと忙しかったりすると遅なるやん、
はいはい、
それがあの出えへん原因なんです。
出えへん出えへん出えへん出えへん出えへん、
スッと出る時もあるけど、
あるあるある、
あれ何回押してもカチャカチャこう、
そうそうそう、
スカウチになるやん。
なる
スカウチになるやん。
なります。
あれはこう機械の方の認識やと思ってたんやけど、そうじゃないということに最近気づきました。
それ大丈夫言ってなかった。お前
言ってない。
そう、はい、なんかどっかでも聞いた気がする。
そうなんですか。
でもちょっとあんま覚えてないですね。うん、初めて聞いたような気もする。
あのほんまに脳幹がずれてるよね。多分シナプスが常に外れてるんやと思いますわ。つながってる傾向が見られない。
そうですね。
ね、うん、一回見てもらおうかな思
って。そう、見てもらった方がいいね。
どこ行ったんですか？脳神経外科。
そうですね、 MRI とか
撮ってもらったら。うわ、すごい高いね、そんな。
いやーって、もう全部中身見てもらったらいいんじゃないですか。輪切りにして、うん、物理的に輪切りにするっていう。
いやいやいや、必
死に。ギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギ
リギリギリ。検査を受ける必要もなくなりますからね。
あの首の骨折ったりするとここにボルトをはめるじゃないですか。
嘘。
北斗晶さんが首の骨折った時に、はい、あのこの間あの爆砲いう番組でやってましたけど、はい、小倉由美っていう先輩レスラーにツームストンパイルドライバーを仕掛けられたわけですよ。あのセカンドロープからのツームストンパイルドライバーで、あ、首の骨折ったのね、完全にね。もう VTR も残ってるんですよ、折った瞬間ので。折って目が覚めたら丸坊主にされてて、ここにボルトが止まってたんです。これ病院へ行こうという映画の中で島田久作さんがやってたんですけど、もう本当に物理的に本当にここの骨の頭蓋骨のところに穴開けてボルトでガチッと止めて、
じゃあずれんようにです
か？そう、ずれたら死ぬから。首の骨折れてるから頸椎というか神経が切れたら死ぬんで、
うん、
だから首が動かせないようにしてあるわけ。
頭蓋骨にじゃあ穴とか開けても大丈夫なわけ？
まあ穴開けてやるんです。
それよりも動かした方が開かない。
そりゃそうですね。
はあ、恐ろしい話
だな。そうです。もうでもそんな状態になったらもうサイボーグじゃないですか。
う
ん、
まあそうですよ、ね。あのフランケンシュタインです
ね。フランケンシュタイン的なやつですよね。
そのさ、ロープの上からさ、なんやパイルドライバーかなんかわかんないですけど、やるわけでしょ、うん、はい。それで首折れるってわかりますよね、大体。
首折れるとは思ってへんかったでしょうけど。
なんでなんで？
ご本人は。
この首から落とすやつでしょ。
首から落とすやつやけど。うん、普通ね、こんなことはあのプロレスファンが言ってはならないんですけれども、だって自分相手の頭よりも自分の膝の方が先に落ちるでしょ。
そういうものかしら。
だって太ももの大きさで挟んでるわけやから、
う
ん、
はいはい、
頭はそれより先にこう出てないんですよ、
下には。
だから先に自分のお尻とか膝とかがつくんですよ、
う
ん
う
ん、
ああ、なるほどなるほど。膝っていうか、
で肩で、肩が膝のところに相手の肩が来るでしょ、
はいはいはい、
だから普通は折れたりしないんですよ。
あ、そう
なんですか。だからよっぽど危険なやり方をした。
怖いわ
でしょうね、多分ね。まあいろいろあってこう30年ぶりかなんかに再会して、うん、あの若いというかね。
あ、昔やらはったんですか？
昔もから。だからもうほんまの駆け出しの頃ですから、北斗さん
は。うわー、うん、じゃあもうお互い慣れてなかったかもしれない。
まあまあいろいろ嫉妬もあったみたいね。
嫉妬。
小倉由美さんってあのその頃北斗晶さんがデビューするまでは、
うん、
ものすごいこう人気もあって、ゴンゴンという愛称で、ね、僕もよう覚えてますけど、
うん、
で僕が見なくなった頃なんですよ、多分北斗さんとかが出て台頭した頃っていうのは。でまあクラッシュギャルズ人気でものすごいこうお客さんがいっぱいいた時代です。
北斗晶さんってクラッシュギャルじゃないよね。
今の文脈から北斗晶がクラッシュギャルズかどうかが分からなくなる君のシナプスはおかしいと思うよ。違うに決まってるやんか。
いや、なんかお二人おるでしょう、クラッシュギャルズ。
そうですね。
え、牧上田は誰？
それビューティーペアです。何を言っているのかが分からない。
あれ、ちょっと俺断片的にしか分かってない
ですね。断片でさえないです。分かる？今からパズルしよう言うてお前が握ってんのはうんこやねん、わかる？さあこのピースどこにはまるかな言うてお前の握ってんのはうんこなんや。これピースじゃない。
ひどい、ひどいね、あなた。
断片じゃないね、全然ちゃう話や。
例えがひどすぎるよ。
君の興味のない話をしよう。マッハ文明さんという人がいてね。
知ってるよ、今 KBS 出てはるやん。
マッハ文明さんが一番最初の言うたらものすごいブームを作ったわけだ。
知ってる、知ってる、知ってますよ。
でその後ちょっと下火になった頃に、うん、ビューティーじゃないビューティーピアっていうのが出て、二人とも特にビューティーではなかったけれども。
そんなことない、めっちゃ人気あったやん。ジャッキーやん、ジャッキー
佐藤とマッキー上田
です。マッキー上田、思い出した、
ね、この二人がバーンと出てきた。
はいはいはい、ビューティービューティーやん、歌も歌ってたわ。
ビューティーピア、そうビューティーでもないんだけれども、まあ人気があったわけ。
やめろやめろ。
でその後、うん、 クラッシュギャルズが出てくるんやけど、まあその間にミミ萩原さんがいたりとか。
ミミ萩原だってその間の？
その間ぐらいですね。今の教祖様やってらっしゃいますけどね。自分とこの教団の教祖様。
宗教した
の？いや、その後どうなったか知らない。その宗教やってはるっていうのを知ったももう10年とか前なんで、今どうされてるかわかんないですけど、まあやってはりましたね。
へ
うん、で、その後に出てきた長代千草と、
あ、長代千草や、ね、
ライオネス・アスカの2人でクラッシュギャルズになって、その相手というか、そのライバルがダンプ松本さんで、で、その時にこうね、あの悪徳レフェリー言ってね、安倍志郎さんいうのがこの間亡くなられたんですけれども。
悪徳レフェリー。
悪徳レフェリーですよ。もうむしろ自分の持ってる狂気でクラッシュギャルズをやるっていうレフリーでも何でもないっていうね、あ、面白かったですね。あの当時は面白かった女子プロレス、本当に。
そうですか、
まあ、その辺の脈々としたものがあるから、今でも女子プロレスっていうのはもうちゃんと頑張っていろんな選手がいらっしゃいますけどね。
北斗晶さんはどの時代？
北斗晶さんはだからそのクラッシュギャルズの何年か後輩ぐらいですね、
うん、後輩なんや、
はい、
北斗晶さんってごめんやけど、はい、プロレスラーの旦那さん、
佐々木健介ね。健介さんね。
と、うん、でこの前病気にならはって、
あ、癌、乳がん
ならはってこと
ね。うん。
わかりました。
はい。
よかった。合ってました。僕は思って
る。佐々木健介さんと北斗晶さんはアントニオ猪木さんが、うん、主催した北朝鮮でのプロレス大会がありまして、それに一緒に行ってたまたまこう隣になって、もうすぐ結婚しちゃった。
うっそ、すごいよ。
すごいですね、運命ですね。運命いうのはどこから変わるか分かんないんですよ。だから、
なるほど。
そのたまたまそんな女子プロレスのこともあんまり知らんかった健介さんがですね、
はい、あ、そうなの。
別に北斗のファンやったら、北斗さんは北斗さんで男子プロレスのことは興味なかったからあんまり知らんかった言ってますからね、だからどこがどうなるか分からんもんですな。だから僕らもだからどこに運命が転がってるか分かりません。
ほんまやわ。
別に彼女がどうのとかそんなんじゃなくて、
ね、なくてもね、
いろんなものの何かでこうガーッと変わるようなオセロのような人生を送っていきたいなと思って
ます。思ってるんですか。
いや、そうでもないですけど。
これあれですよ、星占い的にはこの月火水、
はい、
すごい大きいあれなんです、転換点で。プラス今度金曜日9日の満月でこうバーンとクライマックス。
まあ興味ないけど。
おい！
だってそれ全員に当てはまるんやろ。
そうです。そうです。そうです。
それが全員に当てはまるっていうことは誰にも当てはまらへんのと一緒やん。
そんなことない。多分ね、だから前
だからそれが当てはまったっていう人がいるとしたら、うんうん、全然関係ない時にも当てはまってる人がいるわけやんか。
うん、まあそうだね。
それが、うん、いて座の、うん、何曜日に生まれた人で誰こういう人とかいうのが例えば設定されててぴったりおたんやったらおたってなるけど、それ全員がもともと当てはまるからこの日はこうした方がいいですよいうのに全員でやっても成功する人と成功せえへん人が出てくる
やんか。っ
ていうことは全然関係ない人も同じことやって成功する人と成功せえへん人が出るよね。
まあまあそうなんですけどね。なんかだからそうなりやすいっていうことだと思う。
いや違うね、もう占いははっきり分かってんねん。ただ単にポジティブになっときなさいってだけのことやねん。
何それ。
常にポジティブでいたらいいですよ。占いが当たるか当たらへんかなんかどうでもよくて関係ないから、
はあ、
あれがゲッターズ飯田さんってね、
はい、
もともとテレビディレクターなのかな、あの人は。
あ、そうなんですか。吉本の方ですよね。
吉本の、あの、
え、違うの。
それ島田秀平さんじゃない
。
マスクしてある人ね。
あ、はいはい、
ゲッターズ飯田さんが言ってますけど、
はい、
基本的にマイナスの言葉を吐く人には運が回ってこないのでダメです。で、占いじゃないじゃん。
あの人占いの人ですよね。
だから占いをずっとしてはって、してはっていろんなこう占いをしていろんな人にも言うてんやけど、
はい、
結果ポジティブな言葉を吐く人のところに運が回ってくるっていうね。
は
ということはもう占い関係ないよねってなってくるやんか。
そうですね。
いや、信じる信じひんは自分で選べばいいので、信じる部分は信じたらいいと思うんだけれども、はいはい、結果的にマイナスなことを吐いてる人のところにはマイナスしかやってこないってことは、これ占いでももう何でもない、ただの心理ですよね、
はいはいはい、なるほど、
思ったりするので。 まあプラス思考でいけばいいんじゃないですか、行くまで、うん、自分を騙していくっていうのが大事ですから、マイナス思考人間、僕みたいなマイナス思考人間でもポジティブに考えていけばポジティブになる。
あ、マイナス思考人間なんですか。
超マイナス思考、超マイナス
思考、力入ってるね、
うん、常に後ろ向き人間ですよ、もともとは
ね。そんな風には見えないですね。
いや、だから見えないように努力してるんですよ。
うわ、えら、
ずっと努力してます。
しんどいですやん。
え、そんなんもう分かってくるよ、この努力を、うん、ポジティブにする努力って、うん、些細なことない。
どういうことですか。
ポジティブにする努力をずっとし続けてると、うん、勝手に自分にも暗示かかって、うん、楽しなってくるやん。
へ
ー、ずーっと後ろ向きのしんどさよりよっぽどしんどないで。
どんな努力するんですか、ポジティブ。
え、毎日楽しいなと思っとけばいいじゃないですか。
思うんですね。
楽しいな、今日もあの生かされててよかったなとか、うん、いやでもほんまにそういうこと、そういうこと、うんうんうん、あの今日も楽しくできたのは、あのこれをね、多分キリスト教徒なら神様のおかげというし、
はいはいはい、
ね、あの仏教徒なら仏様のおかげというし、うんうんうんうん、いや誰のおかげでもない、自分のおかげですよ。
うん、そこも自分
の、いやでも自分が楽しくあるために、自分はどうやって楽しくできるかっていうのをずっとポジティブに考えてたら、はいはいはい、うん、それはもうずっとポジティブでいれる、もうそれサイクルですから。それ止めたらどんどん後ろにまた逆回転するでしょ。
怖いですな、それは。
そうだから逆回転しないように、
悪循環しないようにな
と思うんですが、
大魔王ラジオチャンネル、大魔王がお届けしているネットラジオ、すなわち大魔王のお風呂ラジオ、
アイドリング推しメンラジオ、
大魔王春郎のグッドアイミュージック、
帝大魔王のオタクの隠れ家、
タミちゃん、マオちゃん、微妙な関係、
そのすべてが聞ける統合ネットラジオチャンネルです。それぞれの番組の更新に合わせて同時更新中。せーの、大魔王ラジオチャンネル。
タイヤガーデンサイト。タイヤを調整する必要がなくても、タイヤを交換する予定がなくても、そもそも車を持っていなくても、
社長のたっちゃんです。僕に会いに来てください。お待ちしてます。
大阪モノレール豊川駅近く、佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
タイヤガーデンサイトで、ググってググって。
それではここで新コーナーでございます。
新コーナー、何やそれ。
新しいコーナーが生まれました。
そうや、そんな今までなかったじゃないですか。
もうね、新しい、もうね、もう100回も超えてね、そろそろ新機軸を
考え
ていただかなと思います
。何にも知らなかったですけど、そんな。
それではお送りします。
はい、
ケビン・コマスがお送りする雑学クイズ乳首をひねってひねってビーンビンのお時間がやってまいりました。
やめろやほ、何やねん、俺やろ、どうし乳首をビンビンされんの。
他に誰かいんのか。
痛いねん。
乳首ビンされてもいいよ、いう女の子とか連れてきて、あの、刺してくれてもいいよ、別に。この子はしてもいいって言ってるし。そういう子連れてきてくれる？それやったらその子。
痛いねんって。
何が？乳
首ビン、あなたが乳首ビンドキドキするんですけど。
ちゃうねん、これな。
はい。
思うんですけどね、
はい、
僕毎回収録でね、
はい、
乳首ビーンのことって大体忘れてるんですよ。
はいはいはい、
ただケビンさんが思い出さすんです
よ、ね。ケビンさん、
大体忘れてる、大体忘れてる、乳首ビーンって何やったかなぐらいに忘れてるのに、毎回思い出さすんですよ、こうやって。
痛い、自分のにやっときや、自分の乳首にビーンとか。
とりあえず雑学クイズです。
なんなんよ。
はい、雑学クイズのコーナーを始めよという指令がやってきましたんでね。
キビさん、もうそろそろもう飽きてきたんじゃん。
それでは早速、春郎さん第一問です。
俺やろ、やっぱり答えんの。
関西では、マクドナルドを縮めて、何と言いますか、はい、
マクド。
マクド。そうですね、はい。マクドと言いますが、同じくマクドを使っている国があります。それはどこでしょう。
どういうことどういうこと、もういきなり分からなかった、意味が。どういうこと、
アメリカで、
うん。
何と言いますか、
マック。
違います。マックで多分通じないんちゃうかな。
なんて言うんですか。
マクドナルドも全く通じないです。
なんて言うんですか。
マクダーナルド。
はいはいはい。
マクドナルドではもう全然なんですって。マクダーナル。
マクダーナル。
後ろの胴いらんし。マクダーナル。マクダーナルって言ったら連れてってくれますわ。
本当。
うん。まず
マクダーナルね、アメリカはね。
で、マクドと言っている国が。
はい。
ござるそうです。
ございます。
ございますが、それはどうでしょうか。
え、なんだ、ちょっと選択肢とかないの？
ないよ。
え、全部、え、あれの記述式？
記述式って別に書くもんないよ。
ないけど、なんそのマークシートじゃなくて？
というかね、マークシートもない。口頭やから別にマークシート。ちゃう
や
ろ、選択問題ちゃうかっていうことやろ。
そういうことよ。
というか、ずーっと胸守りながら喋るのやめてくれる気持ち悪い。
だって、いつ来るか分からないじゃないですか。いや、
だいぶ間違えへん限り来ないです
。間違えてくる。なんかさ、分かってへん時に来られるのはいいんだけど、くるくるとき、すごい、俺すっごい汗かいてるもん、今。
脇汗かいてますが。
脇汗かいて
どこの国でしょうか。
そんな分かるわけないよ。
分かりました。2回間違えていくことにしましょう。今、特別ルールです。
マクド、マク
ド。3回目までに正解したら OK です。です
か。
あの、大丈夫です。東ティモールとか、誰も分からんような国の名前じゃないです。誰でも知ってるの。
分かった。インド。
テレレレレレレレレ
レレレレ
レレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレ
レレレレレレレレレレ
レレレレレレレレレレレレレレレレレレレレ
レ
レレレレレレ誰かに聞いてくれてもいいですよ、テレフォンとか。
そんなん嫌やわ。誰？誰じゃないわ。いや、もうそんなん考えてわからへんもんね、絶対。
そうですね。まだ間違えれますから。
シンガポール。
シンガポール。
はい。
テレレレレレレレレブブー
そりゃそうや。
シンガポールじゃないです
ね。ないですか。どこですか、ここ
。いやー、まあ、もう一回、もう最後に。
あ、最後な。
最後にもう一回答えれますからね。シンガポールじゃないですね。インドでもないです。
わかりました。
わかりました。
はい。はい、これ自信あります。
はい。
オーストラリア。
オーストリアではな
く。リアではないです。オーストラリア。
オーストラリアの方。
ラリアです。ラリア、ラリアです。大丈夫
ラリア、ラリア、ラリアですね。
うん。
ラリア、ラリア、ラリア。まあまあまあ。
はいはいはい。
んで、オーストラリア。
ラリア。
オーストリアではなく。
はい。リアではなく。
オーストラリアですね。
はい、ラリアです。
さあ、正解はしているのでしょうか。じゃらーら
ー徐々にこう近づいてくるのやめてよ。ロロ怖い怖い怖い。仕組み。
ブーッ。
わかりました。もう。
何やねん。
やめてよ。
仕組み触られへんかったわ。
仕組み触るどころかいろんなとこガンガンガンガンやってやんか。
しゃあないな。残念ながら違います。
そらそうやろ。
フランスです。
知るか、そんなもん。
フランスでは、マックという言葉は人身売買を意味するスラングなので、
そうな
だから使わないと。
大体人身売買のスラングがあるってことが怖いよね。日常使われてるってことでしょ。
そういうことだな。だから俺らも人身売買ハンバーグ買い、食いに行こうやって。
はいはいはい。
人身売買行くみたいな。
ひどいね。
だからスラングというかそういう言葉って、まあ日本は意外とね、
うん、
少ないとは思いますけど。
そうですね。そんなないんちゃいます？
まあ、でも例えばさ、手錠のことをワッパって言ったりさ。
それ言わないですよ、普通の人。
まあでもお芝居とかでは使ったりするじゃないですか。
う
ん、まあ、
警察の人が言うってことでしょ、
ね。まああれも隠語ですからね。
隠語でも何でもないですよね。
もう今やね。今やね。まあ当時はちゃんと。いや当時は分からんかったのをそういうドラマとかで使うようになってみんな知っちゃったわけですよ。
なるほど。
うん、まあだからそういうのはしょうがないなと思うんですが、それでは次の問
題。え、まだあんの？
え？
まだあんの？
新企画ですからね。これもうだってメール送ってくださいのもう寸前だったじゃないですか。
はいはい、
急遽明日やりますので、はいはい、これ準備してたよね。
ほんまやね。ほんまやね、ケビンさん。
準備してたよね。もう見たらあかんもん。
みんな見えへんよ。
あ、そうですか。音楽 CD ができた時とかありますね。
はいはいはい。
CD。うん、CD ね。最大録音時間が74分と、はいはい、なっておりました。
はいはい。
これは何ず、なぜでしょう。なんででしょう。
なんで？
なぜ74分という時間にしたのでしょう。
したん
か。
したん
?74 分というね。
したん、
いや、だから何分にしまひょういう話ですわ。
え、もうそれしかなかったんちゃうの、選択肢的に。
いや、とりあえず
機械的に。
いやいや、とりあえず機械的に何分まで収録 CD というものを発売するときにはね、うん、何分まで欲しいでっかと、うん、いうことですよ。
74。
74分だった。なんで74分だったんですかって話ですよ。もうだいぶヒント言うてもうたからね、今ね。
え？なんかないの？選択肢は他に。
え？
なんかないんですか？選択肢。こう、A、これこれこういう理由で。B、これこれだから。C、何々のためとかないの？
いや、書いてないもん。
なんやねん、書けや。
それはケビンさんに言ってもらわないと。僕も問題作ってるわけじゃないですから。
なんで74分か？
なんで74分という時間がすごく大事なわけですよ。
大事な。
大事なんですよ。
飽きるから。
飽きる。それ以上。ちょっと待って、飽きるってどういうこと？
聞いてる人が。
うん、74分以上やと飽きるから。
飽きるから。
いや、これ逆やと思うねんな。以上やとって言うんじゃなくて、
以下や、
最低やっぱり74分は欲しいよねって話だと思うんだよね。どうにかして容量を増やしたかった歴史
な
んだ。
ああ、なるほど、なるほど。
74分以上やったら飽きるから、短しようぜって話では、絶対ないと思うんですよ。で、
なんで74分かってことですね。はい、それはあれでしょ？
それはあれでしょう。
あれですよ。ね、アルバム1枚分の。
アルバム1枚分の
大体の時間が、
大体の時間が
、うん、どうだろうね。まあ昔、まあほら1枚組と2枚組があったじゃないですか。
CD ですか、うん、レコードですか。
レコード。
ああ、1枚組と2枚組ありましたね。
じゃないですか、
うん、
それの
ほう
1枚は74分までいけた。裏表で、
裏表で74分までいけたから、
いけたから、そこに合わせて
CD もそれに合わせて、別に2枚組関係ないな。だから1枚のレコードの長さと同じにしたかったということでいいですか。
そう、うん、そうじゃないかしら。
乳首
痛い痛い痛い痛い、
うるさい、近所の人がびっくりするやろ。
車やだ、痛い、
通報されたらどう。
乳首
通報されたらどう。
なんだ、正解だよ。正解でも乳首ビーしてるやろ。
当時の有名な指揮者カラヤンが、カラヤンしてます。カラヤンちゃいますよ。大阪の人じゃないんでね。カラヤンね。カラヤンがベートーベンの大工が収まる容量にすれば、ほとんどのクラシックの曲が1枚で収まるという提案がありましたと。
なるほどね。わかりました。
うん。
僕生まれて初めて買った CD、カラヤン。すごいな。すごいな。
サラヤの握りのおにぎりではなく、
カラヤン。
しかも大工やったと思う。
お母さんにプレゼントで買ったんですよ。
ほう。
CD を。
ほう。
CD リキを買ってもらったから、
うん、
お返しに CD を買おうと思って、買ったんですよ。
バランス悪いな。
どういうこと？
デッキに比べて CD だいぶ安い。
そらそうやんか。
そうなんです。
そこ止めやもんだってまだ。ほんでカラヤンの大工クラシック
が好き。何のことかわからんのに。
わ、まだ有名な名前知ってたやん。両方。カラヤンも大工も知ってたから。合わせて買ってちょうどやん。すごいな。
それが74分だったんですよ。
ああ、そうか。そこまでは知らなかった。
そうなんですね。まあ、こういう話はありますけれども、企画を作ったソニーが企画を作った
んですよね。はいはいはい。
美談として後付けされた説もあるので、今後また違う話になるかもしれません。
ああ、なるほど、なるほど。
まあ、ちなみにアルバムはだいたいね、だいたいどれぐらいやろう。多分60分もなかったですよ。レコードは。
あ、そうですかね。
だって48分の CD、あのカセットで大体 AB 面入りましたから
6分、6分ね、46分やったと思います。
46分かな、うんうん、まあまあとりあえず60分カセットまではいらんかった
から、う
ん、
大体確かにそうやったかも。
46分か48分かなんか知らんけど、あの辺の尺で大体 A 面 B 面がちょうど入る感じが基本やったから、まあもちろんそのあのもうちょっと長く収録する方法もなくはないから、あの日本のポップスとかはそのぐらいの時間やったとも考えれますけども。
なるほど。
それでは続いて3問目
まだあんの。
参議院にはなく衆議院には議席に、皆さんの座っているところに、
はいはい、
防空頭巾があります。
へえ、
これはなぜでしょうか。
衆議院の方に防空頭巾があるの。
参議院にはないんですよ。
なんでよ、ひどいな。
ひどいな。いや、そんなこと聞いてんのじゃなんでですかって。
なんでやろ。
なんで
おかしいな。
おかしいね。
衆議院の
衆議院の
部屋の方が
上に
電球がいっぱい
ぶら下が
っているか。
もう一声。
どういうこと。
電球ではない。
柱。
柱。だいぶ遠なりました
ね。うっそ。上に。
上に、
うん。
まあ部屋がありますよね。はいはいはい、結構でかい部屋ですわ。
部屋ですよ。そこの上に。
上に。大体あなた上に柱あるっておかしない。
なんかなんていうんですか、こういうやつですよ。
こういうやつ。
こういうやつ。
こういうやつ。針です。
針。
針はだって針が落ちてくるというよりは、針で全体の強度を保つもんですからね。うん、そうじゃなくて、電球がちょっと惜しい感じです。何が？あるから天井に
天井にあるもの。
天井にあるものです。
扇風機。
扇風機いっぱいあるってこと。
いや、大きいの、あのほら
部屋全部カバーするくらいのでかいやつ。こういう
なんかの
めちゃめちゃでかいねそれ。
リゾート地のホテル。
いやいや、それ多分俺らが手いっぱい広げたぐらいですよ、大きくても。
そうですかね、
大きくても、うんうんうん、それがあの全員のところに落ちてくるぐらいの羽の大きさがあるってことやな。部屋全体に1個しかないってことな。
そうそう、いや、わか
んない。すごいなぁ、それすごいなぁ。殺人マシンやで、それ。
そうなんですよ、絶対です。
ほう。
いや、待って。そうじゃないね。ない、電球がなかったら。電球以外に。
いや、電球もあるやろ、ケルドやで。
うん、
そら、
うん、
そらこう電気ぐらいつけなあかんから、電球なのか蛍光灯なのか知らんけど、LED なのかなんか知らんけど、そらあるでしょう。
はい、あります。
そうじゃなしにって話ですよ。
上に何かがあるってことですよね。
そら何かがあるんでしょう。
上に何かある部屋に。
それが、うん、あの地震が起こったりした時に危ないから防空頭巾が置いてあるってことですよ。
すごいね。衆議院だけ。
衆議院だけ。
参議院の部屋にはない。
ないんですかね。
衆議院の部屋にある。わかった。
わかった。
過去の総理大臣の写真の
が天井に近くに見えん。
あー、やめて
ー。近所の人が通報したらどうすんにゃ言うてんねん。
捕まったらええねん。
捕まったらええねん。緑の人も捕まえてはくれへんからな。答えは、
はい、
天井にステンドグラスがあるため。
あ、思ったんですよ、僕、それは。
嘘ばっかり。
ステンドグラスってシャンデリアとは違うんですか。
違います。全然違います。
間違えました。シャンデリア。
KBS ホールにあるやつです、ステンドグラス。
こう、貼ってあるやつですね。
貼ってあるっていうか、あれ、ガラスを普通は、本当のステンドグラスっていうのは、こう、いろんな色のガラスを、こう、くっつけていくんだと思うんですよね。
うん、
で、いろんな、絵にしてあるんです。で、それ普通は壁にあるんですけど、それが天井にあるってことですわ。だからそれが落ちてきたら危ないでしょ。そういうことだそうですよ。地震が起きた時のために置いてあると。ただ今年からは頭巾では安全面が十分ではないことが、
そりゃそうやろ、
ヘルメットに変更されたそうです。
どうやろ。
だからみんなの席のところにヘルメットが置いてあると。ちなみに参議院でも天井はステンドグラスが使われているんですが、
ほう、
強度的には問題ないと。つまり、まあ、新しいんでしょう、多分、参議院の方が。 だから衆議院の方が多分ちょっと危ういというか、やわいんちゃうかい、頭巾ヘルメットはないということでございました。
わざわざステンドグラスする必要があるんやろな。
ほら、豪華絢爛にしたかったじゃないですか。
お金もかかるしね、あげくのあてにプラザアルファでヘルメット代とかもかかっとるやないの。
そうちゃうなんや。
普通にしといたらええのに。
だから、今更それを元の天井に戻す方が金かかるでしょ。ヘルメット置いといた方が楽かなっていう話ちゃう。
ケビンさんなんでそんなこと知ってんの？
いや、調べはったやろ、また。
すごいな。
さあ。さて、春郎さんは何回乳首ビーンされたでしょうか？気持ちよかったかな？それではまた来月ということでね。
なあなあ、ケビンさんはまあまあちょっと、エロい感じやな。乳
首ビーン全然エロないや
ん。なんか気持ちよくやったとかなんかもう。
もうその発想が気持ち悪いわ。気持ちよかったとか言って、ちょっとエロい感じやわっていう発想が小学生のエロいやつやわ。
まあそうやな、そういう感じではある。うん、
小5のエロいやつやな。
ちょっと混ぜてんね。
小学校5年生ぐらいの時にエロいやつおったやろ、なんか。
おったな。
うん。学校にエロ本持ってくるようなやつおったや
ろ。なんかね、なんか、すぐパンツ脱ぐやつがおった。
それエロいんちゃうやろ。う
ん、なんか見せたがり。
あ、そうそうそうそうそう。
見せたがり。
そういう人が大体こう大人になっても見せたがりをやると捕まるんです。
すごく子供ながらに不思議で仕方がなかった。なぜ脱ぐのか。
なんか栃木のね、あのすごい演歌かなんかのスターの人がね、
はい、
陰行でお捕まり
してね、マジで、
でまあ、まあ20歳やと思ってたいう16歳の子となんかいたしたと、40いくつの人ですけど、ね、ですごいおばさまたちに人気があったんて、
その人が、
その人はすごくおばさまに人気があって、はいはいはい、で電話インタビューかなんかでそのファンやったという人に、電話して聞いてみたら、いやそんなもう信じられないんですけど、やっぱりあれですかね、おばさんではダメだったんですかね。で本人もおばさまにはすごく人気があって、それは確かにね、自分の人気を支えてるからありがたかったけれども、ちょっと発散したかったみたいなことを言ってるみたいなので、やっぱりおばさんではあかんかったんですかね。
ちょっと若く行き過ぎたね。
そうですね、
20歳超えててよかったのに ね、
そうですね。まあ首脳君もね、どっちかというとおばさまに人気じゃないですか。
あの応援してくれてる方はたくさんいらっしゃいますよ、
ね、
まあ、ありがたいです。
もうキャーキャー言われていろんなとこ触られて、
そんなこと
写真撮影でハグとかしたりして、
そんなことない、
そんなことないです、まあまあ、だからあなたもそういうハケ口を見つけたりしない、
何やねんハケ口って、そんなことない、
ありませんよ、
はい、
はいはい、それでは次、メールをね、
いただいてんの、こんな急やったのにありがとうございます。
雑学クイズ、乳首をひねってひねって、あ、これさっき読んだな、
読んだ、
もう一回やろうかなと思ったんですけど、
だわ、
もう一回やったら全問正解できるかどうかっていう、
自信ない。忘れてるもん、いろいろ乳
首瓶で全て記憶が飛ぶという
ね、ギャーギャー言うて終わって
る。はい、春郎さん、大魔王さん、お疲れ様です。
あるんですね、ありがとう。
北大阪タイヤ中の人、
あ、わ、ありがとう。なんかね、ツイッター見てくれたはずたちね、
顔出しパネルにハマっている春郎さん、
ハマってないっつうの、だから
次回ハヒフノカで3人の顔出しパネルを作られてはいかがでしょうか。ハマってるんですか。
全くハマってないです。僕、顔出しパネルはもう自分のポリシーとしてやりませんっていう話をこの前違うラジオで言った
んです。なんでやらないんですか。
なんか恥ずかしい。
それは何、玉田玉秀斎さんに喧嘩売ってるんですか。
誰ですか。
講談師の玉田玉秀斎
さんって
言ってですね、僕のお友達なんですけれども、顔はめパネルの、あのなんか新聞の理事かなんかやってありますよ。
あ、そうなの。いや、ごめんなさい、別に
顔どこ行っても顔出しパネル見つけたらやるって、
ね、やる。あ、ごめんなさい、あの別にそれやる人のこと非難はしませんよ、全く。ただ僕としてはちょっと恥ずかしいのでやりませんっていう。
あの京都の大覚寺にね、顔はめパネルがあって、
は
い、あのもともと なんかあのいわゆるこう なんとか店とかあるじゃないですか、
はいはい、
毘沙門店とか、
はいはいはい、
あ、それは七福神か、なんか鬼っぽい人たちです、
はいはいはい、
で顔がちゃんとあるんですけど、 顔はめるときだけそれカチャッて外せて、だから他の人は全員ちゃんとイラストがあって、ああ自分だけ顔抜けるとか、あれカッコ悪いでしょ、一人だけ顔入れてるけど他のところは穴ぼこやから、3人とか並べると一人きりでやると一人だけでしょ、うんうんうん、それが解消されてちゃんとね顔が入ってる、
なるほどなるほど、
そんなんやったらできるやろ、
できないで、だからそんなんやったんです、この前あったの宮川咲さんという人の一人芝居のところに、
宮川左近賞、
左近賞じゃない、咲さんのね、はいはいはい、一人芝居があって、ね、そこに顔出しパネルがあったん
ですよ、セカンドでやった
そう、ファーストでやった、
あファーストか、うん、ファーストでやったんです
ね、うん、それ咲の顔がいっぱいあって、その中に一つ顔出すところがあって、そこ入れたら、うん、いっぱいの咲と一緒に映れるみたいなのが
あ
った
んです、あいいですね、
みんなもう大人気でその顔出
しパネル、おいいですね、はいはい、素晴らしいですね、
やってはったんですけど、僕はもう修郎さんもやったらどうですか言われた時は、僕はもうごめんなさい、
あなたやらんでいいからいいじゃないですか、俳優の方で作ったら、
うん、だからあの、え聞いてた、え聞いてた
いやだから、うん、君がやるっていうことやから恥ずかしいんでしょ、
あそうですね、
パネルを作る分には作ったらいいんじゃないのって話、
うーんちょっと意味がわからないですね、だからもうすごい大変やったんやって作るの、
それは大変や思いますよ、
う
ん、
すっごい大変やったって言うから、うん、みたいなのあって、うん、そうですかっていうことになりました、僕の中ではね、はい、ああそうだからやらない、
そうですか、
作らないですし、うん、やりもしません、
そうですか、うん、でも書いてありますよ、ハマっている春郎
さん、ハマってねえよだから
面白いと思いますよ、
そうですか、
大魔王さんはそろそろ東京遠征が始まりますが、気をつけて楽しんでください、
あ、本当東京行くんですか、
東京は前から言ってる6月26日、もう今月なんですけどね、はいはい、26日に僕自分のイベント、
はい、アイドリングの人、
はいはいはいはい、
すごいやん、
それがもう今月です
、わお、
月曜日26日の月曜日にやるんですけど、朝霞ロフト A でね、
はいはいはい、
今 E プラスで絶賛発売中ですが、
そうですか、
それでそれ行って一旦帰ってくるわけですよ、
はい、
月曜日にイベントやるから、もう火曜日の、まあ、夜を徹して走って火曜日の昼とかに帰ってきますよね、でそのまま泊まりに行きまして
仕事に、
仕事に、はいはい、だからもう帰ってこんとこう思ってるんです
よ、わ
滋賀県やから、途中で降りてそのまま行こう、家 帰らん、
はいはいはい、
で仕事して、で木曜日仕事したら、うん、木曜日の夜にまた出て、
え
金曜日東京、
その滋賀の仕事のためだけに帰ってくるってこと、
まあ水木の仕事がある、
わお、で金曜また行
く、また金曜日また行く
それ自分のまたイベント、
いやそれはまた別のこの間ライブ出てくれたりしたところが解散するので、その解散ライブを見に行ってあげようと、
ギリがたい、
行きますのと、うーんで7月はあんまり行かへんのかな、8月はすごいよ、1週目2週目4週目と東京ですから、それを全部自分の車で行くかバスで行くか考えてるんですけど、はい、
すごいね、
考え中、もう滞在したらええんちゃうかっていう話もあるんですけど、
はいはいはい、
滞在すると仕事がないので、向こうに、向こうに仕事あんやったら全然行ったままでいいんですけどね、1ヶ月ぐらいし、ウィークリーマンションでも泊まれたりしと思うんですが、まあまあなかなか難しいところもありますが、
うわー行ったり来たりがね、
行ったり来たりがね、まあまあそれはそれで楽しいですけどね、はい、まあタイヤは大丈夫ですけどね、気になることがあれば点検にご来店ください、では今回は前回からあまり間が空いてないのでネタがないのでこの辺りでという。
苦労かけますな、
昨日の時点で気づいてへんのちゃうか思って DM しましたからね、今朝今日撮りますよ言ったらメールしますってすぐ送ってきました、
ありがたしありがとうございます、
はい、まあそんな感じでございます、
ね、はい、
まあ、僕は今さっき言ったようにね、はい、いろいろと自分のイベントもありますし、
はい、
東京アイドルフェスティバルだったり、あと夏コミケ行ったりとか、まあ、いろんなことで東京行ったりすることもありますので、僕と遊びたいということは方は一声かけていただければ、
東京でもね、
東京でも、何なら飲みましょうっていうようなこともできますので、はい、言ってください、あなたは何かありますか、
僕は今のところないですね、
毎週本番あんのちゃうの、今週はラマンチャの男、来週は放浪記、
そうですね、
でんぐり返りやってんじゃん、
でんぐり返りやってやりすぎてねもうちょっとくるくる
パラです、ね、で 3週目はアニーかなんか出てアニー役で
ニヤグでね。
あ、ニヤグでね。
ないないですないない。
そうですか。はい。お芝居とかもしばらくない感じ。
そうですね。まああの9月にちょっといつものコンサートがありますけど、あ、まあそれまではそんな来ないかな。はい。
草取るわけですね。根腐り始めとる。
そうですね。はい。
まあ、
ね、はい。
はい、まあとりあえずあのそんな感じでございます、まあはい、僕のイベントもいろいろありますので、はい、もうよかったら僕のツイッターとか、
はい、
まあ、俊郎君のツイッターとか、
はい、
いろいろとチェックしていただければなと思います。
お願いします、
はい、ということでこの辺で今回は失礼したいと思いますよ。
はい、
よろしいですか。
大丈夫ですよ。
言い残したことありませ
んか。ないです。もう俺今坂向けがもう気になってきたって痛い。
ああ、
ちょっとやれ、もうもうほっか、ボアカーがブッチやるやろ。
ブッチやらない。ベロってやる。ベロって。あの、坂向けって、あの、綺麗に、その、端っこのところで、プチって切れたらいいね。
切りたい。
あれを、あの、めくるようにベリっていくね。
ベリってなってんね、今も。
もっとやったら、やったら、やったら。
もうあかんいな、もう。
ちょっと、ちょっと、乳首ビンとどっちみ
たい。どっちも嫌やもん。
あ、わかりました。じゃあ、だから来月のクイズは、乳首ビンじゃなくて、坂向けベロン。
もう最悪や。大怪我やないか。
雑学クイズ、うん、坂向けベロン。
もうええよ、ケミンさん。もう雑学クイズはもうコリコリです。
まあね、また、あの、進行のでこれから、
はい。
毎回やっていきますので、はい、知らん。あの、来月にはケミンさんも忘れてる可能性がありますからね。
そうです。
はい。そんな感じでやっていきたいと思います。はい、ということで、今月はこの辺りで雨が降って鬱陶しいですけれどもね、はい、体調を気をつけてください、ね、うん、お相手は大魔王と
俊郎でした。
バイ
バイ、ありがとうございました。
この番組はあなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイトでおなじみの北大阪タイヤの提供でお送りしました。